この時間、気軽にマイ防災をお送りしてまいりましょう。こんにちは、門垣敏子です。心と命を守るヒント、このお話を聞いた後は皆さんも今日から気軽にマイ防災始めてみてください。心へのダメージを減らす防災準備をぜひしていただきたいと思います。お話はこの時間おなじみの防災士の天間由佳さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、配信されている4月1日は1ということで、
はい、はい、災害伝言ダイヤルの練習無料体験、はい、ができる日です。
そうですね、はい、月に2回できる日がありましたね。
はい、1日と15日が体験できる日になっています。
はい、
はい、で普通の電話からもできますし、はい、携帯電話からもできますし、
番号はみんな同じですか？
はい、171という番号を入れていただくと、はい、その後に録音しますかとか、聞きます、メッセージを聞きますかっていう、はい、メッセージがちゃんと出てくる。
録音された声でね、はいはい、ちゃんとそれに指示に従えばいいんですよね。
そうなんです。なので一回体験しておいてもらうと、あれどうやったかなとか、やってみないとわからないこともいっぱいあるし、はい、意外と長い時間がかかるなっていう。
結構そうですね、かかりますね。
そう、ゆっくりゆっくり、言ってくれるので、やりやすいといえばやりやすいんですけど、暗証番号入れますかとか、あとね、そのメッセージ入れますかとか、その入れる場合も電話番号をちゃんと、なんだろう、今時ってね、全部携帯でやっちゃったりするんですけど、電話番号を入れて、それでメッセージを入れるとかになるので、紙に書いとかなきゃいけないなとか、
改めて自分の番号、
はいはいはい、自分がお知らせしたい自分の番号を起点に聞いてもらったり、はい、メッセージを入れたりするので、そういうことも含めて練習してもらえるのが一番いいなと思って。
本当の時に戸惑うよりも、
そうなんです、
今のうちに
先にやっとかないと、
で失敗して、あ、番号分かんなかった、だったら書いとかよかった、
そうなんです、
じゃまた一からやり直せばいい。
直しも番号分からなかったらできなかったりしますし ね。なので、私は災害伝言板っていうね、各携帯会社の災害伝言板っていうアプリがあったりするので、そちらを入れといてもらって、先に、そのみんなのメールなんですけど、メールアドレスを10件まで登録できるので、
おっしゃってましたね、
登録しておいてもらえると、同時に私は無事です、今どこにいますっていうメッセージを送ることができるの で、向こうは届いたらそれに返信をすることができるので、お互いその意思の疎通ができるっていう意味で、すごく先にやっておけばめちゃくちゃいいシステムになるなと思っておすすめしています。そうですね、
は
い、
私はこのね、お話を以前からずっと伺ってて、途中で東日本大震災の旅行の時に東京で体験した、あの時にまさしく自分が無事だっていうことも言いたいし、逆に東京に住んでいる兄とか、それからあといとことか、大丈夫かなって、やっぱりね、普段の行き来してるわけじゃない、でも肉親の存在は確認したくなるのが、あれ人情と言いますか、一番に来ました。
来ます。そしてそれがわからないとずっと気になったままの行動になるので、なんだかこうね、気が落ち着かないというか、命があるとか無事っていうのが分かると次の行動にパッといけるんですけど、心配になってしまって人のことで動揺してしまうっていうのがあったので、やっぱり連絡手段ってすごく大事だなって思うし、いくつか準備しといてほしいなっていうのをいつもお伝えします、ね、
でそれができていると、回線がパニックにならなくって、誰でもがいつでも使えるってことになりますので、
そうなんです、有線電話とか有線回線になるので、そういう災害時でも一般の人たちが連絡を取れる手段ってなくなってしまうの で、
そうですね、
携帯もね、たくさんの人が同時にかけたらつながらなくなったりってね、経験あると思うんですけど、
阪神淡路の時にそうでしたからね、
電話が一般回線が使えなくなって、全部その非常時の消防とか市役所とか病院の方の優先が、なってしまってたので、私たちが使えたのは当時は公衆電話だけになっちゃってたので、先にもう災害が起こってしまう前に登録さえしておけば、 すごく落ち着いて行動ができますし、安心だし、お金もかからないので、手間はちょっとかかりますけど、もうぜひぜひ練習したり、入力アプリを取り込んだりとか、何かできることをね、一つでもいいからやっていただけたら、
落ち着いてる時に、
そうなんです。
でぜひ失敗もしながら覚えていただくということで、
練習すると面白いですよ。
ね、それに無理やりにやっぱり帰らなきゃっていうことがなくなってくるんですよね。
もうやっぱり顔を見なきゃ落ち着かないってなってしまうので、連絡がつかないと、で無理に夜に、
ね、延々と皆さん歩かれました、東日本大震災の時に。
そうですよね、でもやっぱり暗い中歩くのも危険だったり、普段と道の様子が全く違ったり、私、普段でも電気が例えば落ちてしまっていたら家に帰るの間違ったりしちゃうぐらいなので、もう災害時で様子も違う、地面とかもね、危なかったり、
地震の場合だったらマンホールだ
って外れちゃってるかもしれなかったり、いろんなことに、ね、なって二次災害に巻き込まれてしまってはいけないので、自分のためにも、そのね、大切な人のためにも、その先に登録しといたり、手段をいくつか連絡手段を考えてもらえたらなってすごく思います、
ね、今回もと言いますか、ずっとこの気軽にマイ防災というのは、心と命を守る10のヒントという、心というのが命よりも先に来てるというのは、はい、ちょっと考えたら不思議かもしれないけど、やっぱり自分が助かっても心が守られてなかったら、はいはい、もう次に行動ができな い,
できない
ということですのでね、
もうただでさえ怖かったり、いろんな、ね、予期しないことが起こってパニックなのに、さらにそこで多分大切な人を失ってしまうんじゃないかっていう恐怖が、
そうです、どうなったんだろうっていう、
どうなっちゃったんだろうっていう恐怖が、さらにこの心臓を、ね、ドキドキさせたり、ストレスになったりするので、本当に先に起こってしまう前にやっておくのは本当にチャンスなので、
はい、翌日になる前の、はい、夜の23時59分までできる
できますので、はい、練習も登録しておけば練習ができるので、ぜひぜひ、
はい、こういう便利なものがあるということをまた改めてお伝えいただきました、
はい、
ではいつものような流れとして、近況です。防災関連のどのようなことをしてこられたんでしょうか。
はい、毎年なんですけれども、私たちがお手伝いさせていただいている防災検定、特に、
はいはい、
防災ジュニア検定、防災検定両方の表彰式が東京であったんですね、はい、でそこにスタッフとしてお手伝いに行かせて、
はい、
いただきました。で、はい、こちらで、ね、ご縁いただいた、呼んでもいいよって、招待していいよって、はい、言われたので、兵庫県立大学の澤田先生にも来ていただいたり、 あとは私たち今ノベルティでトイレットペーパーの1週間
リタプロジェクトの、
はい、名刺代わりにっていうので、1週間分を
今日お持ちいただきました、
は
い、
軽くて
昔の昭和の人間ですので、このケースを見ると電球が入っているのかなと、
ね、
一瞬大きさがなんとなく似てますね、
はいはいはいはい、それぐらいの大きさなのに、一人一週間分のトイレットペーパーがこう圧縮、ちょっと圧縮されて、しかもアルミでこう保存、劣化しないようになったものを紹介していただいて、
洪水の時でも大丈夫ですね。
そうなんです、トイレットペーパーの保存ってすごく難しいなって、
かさばりますから、
はい、私もちょっとお家でもね、多めに用意して、してるんですけど、穴がちょっと袋に開いちゃったりしたら虫がこう湧いちゃってしまったり、はい、湿気が多かったら湿気を含んでかびてしまったりとか、ね、はい、トイレットペーパーの保存難しいなって思ってる時に、ある方からご紹介いただいて、
はい、
これすごいねって、防災リュックに一人一個必要だよねっていうの で、ちょっと名刺代わりにリタプロジェクト の、 その 赤くって、はい、可愛く持って、ね、若い子も持ちたいなって思ってもらえるような、うん、はい、ノベルティのものを作ろうと。
側面には防災豆知識もしっかりと入っていますので、はい、
そうなんです、せっかくだったらお役に立つ、ね、情報も載せたいねっていうことで、はい、作らせていただいて、これも表彰式 の、 そのプレゼントの一つとして、
そうなんですか、
はい、配っていただいたんです、
10年保存備蓄用、
そうなんです、10年持つトイレットペーパーってね、なかなか、
いやいや、ないですね。
そうなんです、
はい、そうです か。
でこれを紹介してくださったこの販売元の方もご招待して、一緒に皆さんに紹介させていただいたり、しながら、東京に行ってまいりました、
全国から。
そうなんです、あの受験していただいた中から優秀な、その防災ジュニア検定って特にあの家庭防災会議だったり、その防災自由研究も提出しなかったらいけないので、テストだけではないんですね。
結構ハードルが高いですね。
なのでよっぽどやってみたいという意識がないと、ね、なかなか、ね、ハードルが高いなとは思うんですけど、ただ最近やっぱり防災に意識のあるお子さんたちも増えていて、ご家族の協力もありながら、その防災ジュニア検定申し込んでいただいて、でその自由研究もかなりあの内容が充実してきているというか、立派な発表が。
そうでしたか。ちょっとじゃ あの関西系も何人かいらっしゃったと、ちょっと先ほど伺いましたが、
ほとんど関西の方が今回は受賞されていて、関西はすごく熱心なんですねって言われたんですけど、
そうですか。
学校ごとの取り組みということも多いみたい で、で今回ほとんどみんなかな、表彰式に来られた方がみんな女の子でそれも驚いたんですけど、毎年男の子の方が多かったり、去年はほぼ男の子が受賞されてたと思うんですけど、野球部の子だったりチーム戦で来てたんですけど、今回発表されてたのがみんな女の子で、あれ防災の方にも女の子たちがたくさんこう、ね、活躍しだしてるんだねって言って、嬉しくなりました。
例えばどちらの方の、
あの発表されてた方で、今回和歌山県の女の子が津波から身を守れという発表をされてたんですけど、小学校4年生の方で、
そうですか、
で和歌山といえばやっぱり津波ということで、
そうですね、
あの最初に稲村の日をご紹介、
今でも知ってますね、
ね、あの 稲村というかご自身の浜口五良さんという方が大地主でいらっしゃって、その取れたばっかり収穫したばっかりの、稲があったんだけれども、津波が夜に地震が来て、津波が来るぞということで、村の人たちがどこに逃げたらいいかわからないっていうので、
真っ暗ですからね。
そうなんです、もうそのこれからね、これからやっと収穫というか、お米になるっていう稲たちを燃やして、みんながこっちに逃げておいでっていう
風に高台の方に導いてくれたって、そのお話は、何度か聞いたことあります、
聞いたことがありますよね、でさらにそこから五稜さんはそのみんなのお仕事がなくなっちゃう、
無事に終えた
後どうやって生活をしたらいいんだっていうことで、あのお仕事として堤防を作るっていうことをされてたそうで、私そこは初めて聞いたので、
それはこの小学生の
その子が紹介してくれて初めて知ったんですけど、
やっぱり地元では皆さん、あの語り継がれてるんですね、
そこは紙芝居でも知らなかったなと思って、でその堤防が今でも役に立っているんだよって、その時の堤防、そして今の時代の新たな、あの鉄筋のね、コンクリートでさらに高台に行ける堤防が、あの避難場所があったりということで、何重にもなってそうやって津波に対する備えができてるんだよっていうことを言ってもらったりして、初めて知ったのと、やっぱりお祭りで日頃からみんなこうやって仲良くなったり顔見知りになったりすることも大事だっていう、4年生の
すごい気づきがね、すごいですね。
写真もたくさんあって、すごく分かりやすいパワーポイントで、あの紹介してくださってました、なので最後の方にね、五稜さんの思いを受け継ぐことと、自分の命は自分で守るっていう、そして避難場所を家族で大切な人と決めておくっていうことを最終的に、発表でおっしゃってて、本当にそういうね、素晴らしい方の、なかなか、自分の資材を全部投げ打ってっていう方の思いも引き継ぎながら、 自分の命を守った後はそうやって周りの人も助けていくっていう思いが根付いていて、まあ、頭が下がり、
そうですね、下がります。発表するまで大人の方のいろんなアドバイスもあったと思いますが、はい、その結論を導いて、はい、それをご自身で書くということはそれがしっかりご自分の中にも根付いてるということですからね、
はい、
自分の命は自分で守る、
そこがドキッとしました。いつもお伝えはしてるけれども、そうやって、うん、ご自身で4年生の子が発表してるっていうのが、
ね、すごい、そうですね、はい、
本当にすごいなと、
頼もしいですね、
頼もしいです、はい、あとなんだろう、高校生のチーム、はい、皆さんでまとめて8人か10人ぐらいの子たちがその防災の発表をしているチームがありました。何子多分その子のうちの2人ぐらいしか来てなかったんですけど、その町の取り組みとか、いろんな町の写真を撮って、
地域の取り組みを高校生が、
はい、紹介していました。あと私がすごく関心を持ったのは、防災、あのアンバサダーに諸星あまねちゃんっていう子がいるんですね、はい、ジュニア検定の、その子は1級を去年取ったんですけど、戦国プリンセスというね、あの戦国時代についてのすごくこう詳しい、なんだろう、テレビで紹介されてる天才博士ちゃん、
あ、はい、
一人なんですけど、その方が
防災、芦田愛菜さんとサンドウィッチマンさんの、
で防災検定も、そのお城の防災から防災 あの浜口先生という理事長がいるんですけど、その浜口先生がお城好きっていうことから、彼女はお城好きの人が喋ってる内容が実は防災とつながっていたっていうところから、防災にも力を入れるようになって、ちょっとテレビで防災ジュニア検定の話をしてくれたみたいなんです。それでも今年はそのあまねちゃんのファンの方がたくさん受験があったみたいで、そのミニあまねちゃんっていう子がね、ちっちゃい2年生1年生ぐらいのあまねちゃんという、その子もあまねちゃんという方なんですけど、
同じお名前で、
なんか防災アクセサリー、その自分のものと分かるっていうのと、蓄光ビーズを使って、夜でも光って自分の防災リュックがどこにあるかっていうのが、あれ本当に真っ暗だとどこにあるかがわからないの で、
ね、小さなアイデアかもしれないけど効果抜群ですね。
そうなんです。普段は可愛くて、で暗くなるとそれが光るので、夜道を歩いてても
ちゃんとどこにいるか分
かりますし、災害時だったらこうどこに防災リュックがあるかっていうのも分かるので、そうやって可愛くおしゃれなものを、そのあまねちゃんに憧れて、そのあまねちっちゃいあまねちゃんが2人が出会って、もう感動の再会を見れたのも私はすごく良かったんですけど、その彼女もちっちゃいのに女の子でその防災の活動をしているっていうことに私は一番
今回、そうですね、小学校1年生か2年生ぐらいのお子さんは、
もっと小さいかもしれない、何歳だったんだろう、
そうですか、
はい、あまねちゃんとあまねちゃんの、対面が一番なんかもうファンレターを渡しながら涙をぐみながら
憧れる
って憧れて、
はい、
発表の時はすごいチャキチャキとしっかりした女の子になってたんですけど、好きな人の前ではこんなに可愛らしく、
デレデレ
で、めちゃくちゃもう眼差しが違っていたので、
世代がずっとそうやってつながるってことは、確実に防災 の光は根付いていってるってことですね、
やっぱりそう、目標になる子がいるっていうのも大事なんだなと思って、
どこの世界でもやっぱり憧れるっていうのはいいですね、
もうその子が私たちも小学生の時から知ってるのかな、中学生の時かな、アンバサダーにはずっとなっていたので、毎年会うんですけど、今はもう高校生になられて、さて、ね、憧れられる存在になって、みんなを引っ張っていく存在になってるんだなと思って、で彼女は防災検定1級も取ったり、かなりの、あの勉強とその活 活動の実績があるので、はい、彼女のことも、ね、いつか一緒にここに来てくれないかなと、
ね、本当ですね、はい、思ってるんです。いろんな方のお話をお届けできたらいいなと思いますので、はい、ぜひ天満さんいろんなとこに行ってらっしゃるから、はい、その人脈の豊かさから
もうご縁をいただいた方にね来て皆さんにこう、ねはい、いい情報をそれぞれ持ってらっしゃる情報を
発信力が終わりなので
ね皆さん本当に素敵な方がたくさんいらっしゃるので、
楽しみにしております。
もうぜひご紹介させていただきたいです、
はい、よろしくお願いします。さてそれではちょっとのびのびになっておりましたこの心と命を守る10のヒントの、はい順番としたらヒント3が、はい、だいたいこの10までをいろんな時間をかけて皆さんに繰り返し繰り返しお伝えしてますが、はい、これはいつ聞いてもどんな時でも、はい、やっぱりその時その時にあってね
そうです
なることがありますから、
はい
今日のヒント3、
はい、
安全地帯を作ろうという、はい、このお話を、はい、後半で伺っていきたいと思います、はい安全地帯がありますかというこの、はい冊子の方には問いかけがありますが、
はい、
安全地帯というのはつまりどういうところを安全地帯と呼ぶんですか、はい、地震に対して、
はい、地震に対してです、はい、出口が近かったり
出口が近い、
はい靴があってすぐに逃げれる
靴があってすぐ逃げられる、
はいはい、で危険が少ない場所
危険が少ない、
はい、玄関とか、
ね、そうなりますね、
はい、
靴となったらやっぱり玄関ですね、はい、日本の住宅としては、
はい、揺れてあと玄関って残る確率がすごく高いんですって
あ、はい、そうなんですか
いろんな災害いろんなところの地震において玄関先は残っているっていう、うん
面白いですね、
確率が高いんですって、それはある防災講座に行った時も、はい、蓬莱さんがニュースキャスター、テレビのお天気キャスターの蓬莱さんの講座に行った時におっしゃってたんですけど、はいはい、あやっぱりそうなんだ安全地帯だなって思ったんですけど能登、はい、の時もそうだし阪神淡路でもこう入り口玄関だけはちゃんと残っていたただ開かなくなって出れなくなっちゃうっていうことが多かったので、ええ、出口を確保ちょっとでもいいから隙間を開けとけってよく、はい、隙間さえあればこう、ええ、こじ開けたりもできるので、そうですね、閉じ込められちゃうと大変ですけど、ええ、安全地帯としては玄関だったりあと物が少ないなるべく物が、ねはい、ないところがいいんですけど、ええ、あとお手洗いも安全地帯の一つと言われてます。はい、落ちてくるものがトイレットペーパーだったり、ねはい、タオルだったりでこう危なくない落ちてきても怪我をしにくかったり、
はい、頭に当たっても怪我のあれが少しで済むという、
はいはい、あと、うん、壁がたくさんある
そうです、
ねはい、ので崩れにくいとも言われてるんです、はいはい、なのでお手洗いだったりただそれはなんで安全地帯がいるか
そう
っていうと、はい今の私たちのその科学ではまだ地震がいつ起こるっていうその予知がそんなにできない
難しいですね、
そうなんですよ
数秒前ですもんね
そうなんですよ分かって
お知らせが来るのは
数秒前から数十秒前って言われているので、
はい、長くても数十秒前
なのでもう
とっさに動かないと間に合わないです。とっさに動か
ない。そうなんです。あれあれってどこが揺れるんだろうとかねついつい思っちゃうんですけど、携帯電話が鳴ったりして、
はい、
もうその時にはすぐにその安全地帯に頭を守って行っててほしいんですよね。はい。そういう練習をしといていただきたいとすごく思います。
で見渡していただいて今お聞きの方、はい、出口が近いか、
近いですか
靴があるか、
ありますか
危険が少ないかっていうのを見たときに、はい、やっぱりじゃあうちの場合も玄関かなってきっと皆さん、はい、なるかもしれませんね、はい、で
玄関にねやっぱり物が多かったり、割れてしまうような飾りがあると
鏡を置いてます
そうなんですよ、ね、風水場も、ね、どっちに置いてたらいいとか
あるんです
いろいろあるみたいなんですけど、はい、私はかっこ悪いけど飛散防止フィルムを貼ってそう置いてるんですよね
つまりそれはやっぱり足元を怪我しない
そうなんです
せっかくの靴を履いた時に、はい、
靴の中にも破片が入ってしまったりするとそこで怪我してしまったり
足の裏を怪我した
そうなんです動
けない普通でも大変なのに、はい、トゲが入っただけでもう歩けないって言ってるのに
ちょっとのことで痛かったり、はい、本当に動けなくなっちゃうのにガラスの破片って片付けることもできないの で、
ね、
もう地震の時とか電気が通れない、はい、水も出ない、ね、掃除機も使えない使えないってなったらなので起こってしまう前にその危険なガラスで割れてしまうようなものとかはちょっと 別のところに、とにかく玄関は安全だよみたいな風に安全地帯として置いといてもらえたらいいなって、落ちても壊れないものとか、
それとか花瓶をどうしても置きたかったら裏にもう粘着テープみたいなので固定したり、
はい、
でもそれもちょっと揺れてしまうぐらいなら大丈夫だけど、普通の大きな地震だと倒れますね、
はい、そして南海トロフ地震は揺れる時間が長いと言われているの で、はい、でね、
3分から5分っておっしゃってましたね、
はい、なんか東日本の時って6分近
やっぱりそうですよね、とにかく長かった、
そうですよね、6分
しかも3回に分けて、
はい、
びっくりしました、
そう、おっしゃってました、
一度揺れて終わったからほっとしたらまた揺れてまた揺れるのかと、終わったからああよかった、まだ揺れるの、
はい、
これはホテルが崩れて落ちるかなって3度目の時に思いました、
ね、もう持たないって思っちゃいますよね、はい、そうなんです、次来る地震と言われている南海トラフ地震は東日本大震災と同じように、プレートが裂けていくような大きな地震になるので、本当に3分から5分って言ったけど、その、ね、体験した人から聞いたら、いや6分8分って、ね、言う人もいるぐらいだったので、
はい、
いやそんなに揺れて、ね、いろんなものが落ちてくることを考えたら、やっぱりなるべく玄関とか安全地帯っていう決めた場所には壊れるものとか、破損、ね、ガラスで怪我をしないとか、そういうような安全地帯として置いといてもらえたらなって、
ね、
はい、
私はその東日本大震災を体験する前から天間さんのお話を伺ってたので、ホテルですぐにドアを開けました。
さすがです。
出られなくなったらダメだと思って。
そうですよ、ね、
それで出てこられた方にも、もう貴重品持って、
はい、
であったかい格好して、はい、座ってましょうって。
素晴らしいです。そのあったかい格好っていうのも忘れちゃうんですよね、はい、必死で出ちゃうと、
それはありますね、
そう、
は
い、そしたらずっとあと寒いまんまですもんね、
そうですね、
はい、
だからやっぱりこうやって今日も聞いてくださったら、はい、頭に残ること、それがヒント
なんです。そうなんです、それが心の備えにもなるので、ね、はい、自分だったらどうかなとかね、今揺れちゃったらお家の玄関ここは安全なのかなとか、ね、ちょっと
見渡して
自分事として見ていただけたら嬉しいなって思います。
そうですね、もうぜひ皆さん安全地帯を作って見渡していただきたいと思います、
はい、
それから最初にもお話しいただいたように、今日4月1日、
はい、
配信したこの日は練習、伝言ダイヤルの練習ができる、はい、その日になってます。で、今日やってみて難しいなと思ったら、また15日ちょっと日を空けて、
はいはい、
もう一回やってみたらもう大丈夫かなとか、ね、いろいろ登録さえしておけば練習もしっかりできますのでね、はい、ぜひやってみていただきたいと思います、はい、いつものようにお話をいただきましたのは防災士の天間由香さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
次回は5月6日を予定しております。